はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ、聞くともう一度見たくなるのテーマに、毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。はい、というわけで今回紹介する映画はセブン、これですね、ヨシケンからの、リクエストで、セブンが取り上げられております。まあ、サスペンス映画っていうことで、僕はちょっと苦手な分野だったので全然見てなかったというか、もうホラー映画とかすごい嫌いなんですけど、勇気を振り絞って見てみました。
そうなんだ、ね。
はい、でいい映画だったな、面白かったなという感想は残りつつ、結構このヨシケンが絶賛していたりとか、割と世間的な評判はかなり高い映画なんですけど、ちょっといまいちその何だろうな、評判の理由だったりとか、何がこう熱狂させているのかみたいなところがつかみきれなかったところがあるんで、その辺をヨシケンに深掘りしていけたらいいなと思ってます。
はい、
はい、じゃああらすじをヨシケンからお願いできますか。
はい、ウィキペディアから持ってきたあらすじなんですが、キリスト教の7つの大罪をモチーフにした連続猟奇殺人事件と、その事件を追う刑事たちの姿を描いた最高サスペンスです。先鋭的な映像センスとノイズを活用した音響により、シリアスかつダークな独特の世界観を描いているということですね。はい、これはショーとかってどうなんだろう、なんか撮ってたりするのかな、調べてなかったけど、
アカデミー賞では編集賞にノミネート。
あ、そうなんだ。へえ、
撮ってないしいですね。
うん、作品賞とか撮ってないんだ。へえ、収益がめちゃめちゃ高いらしいですね。
うん、
なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあそうですね、まあ、結構なんか内容について話していきたい気はするので、ここからはネタバレありでいろいろ話していきたいと思ってます。
はい、
はい、そうですね、なんでそんなに好きなんだろうみたいなのは、
うん、
昨日ちょっと久しぶりに見返したんだけど、
はいはいはい、
なんでだろうな、なんかそうだな、結構その一人一人の心情みたいなもの、キャラみたいなものが、うん、もうすごい尖ってるし、結構なんかみんなに対して、みんなっていうか、まあその殺人鬼のジョンもケイチの二人も、結構三人ともなんだろうな、魅力的な、ある意味魅力的なキャラクターじゃん、うんうんうん、なわけじゃないですか。それが一個あるのと、まあ、なんかそのテーマも結構なんか十二心くすぐられるというか、
まあまあまあまあ
っていう感じがあるから、そこも面白さもあるし、
確かに十二心をくすぐられるから、こんな批評家たちが絶賛しないでしょ。
まあまあまあ、そうだね、それは確かにそうなんだけど、なんか何があるかなと思って、そうだね、なんかそうやって言われると確かに、なんでなんだろうなっていうのはあるけど、なんか引き込まれる感じがあるよね。
はいはい、はい、
なんかその見ててずっと思ってたのが、なんか街の話、街の名前とかって多分出てきてないよね。うん、
どうだろう、出てきたんじゃない、なんか
出てきた
気がする。あの若い刑事さんの方の奥さんが、はい、私はもうこの町がすごく嫌いでみたいな話。
そうそう、この町っては言ってるんだけど、なんか名前も言ってはいなくて、多分まあ基本はそのセブンの作ったフィンチャーかな、デビッド・フィンチャーがニューヨークじゃないや、脚本家の人が、ニューヨークで過ごした期間に に感じたことを踏まえて書いてるってことで、まあ、基本は多分ニューヨークの話なんだけど、ニューヨークって話は出てきてないし、まあ、それが一個そのなんていうか街が結構匿名的で、だけどなんかその生産というか陰湿で暴力に満ちあふれた街みたいなものが描かれてて、
はいはい、
でその街がそのなんていうか広がりがないというかさ、なんかこう出られない空気感みたいなのが
確かに
あるじゃん。なんかでなんていうかそれってなんか映画の中でプラスに働くときとマイナスに働くときがあるなと思ってて、
ほうほうほうほう、
なんかすごいみみっちい映画になっちゃう可能性もあると思うんだよね。すごいなんかセットとかもなんか同じ、まあ、セットとかはあれかもしれないけど、まあ、同じ狭い街でこうちっちゃく撮ってるみたいな感じが雰囲気として出ちゃう可能性もあるんだけど、なんかそのそれがむしろいい効果になってるなと思って、なんか広がりを書いてるがゆえにその出られない感じとかを出してるなと思ってて、
はいはいはい、
でまあ、なんかあと加えてで言うと、なんか結構日付の話とかも出てこなくて、曜日の1週間の話になってるよね、うん、まあ、それはもちろんそのキリスト教の話がベースになってるっていうところがあると思うんだけど、なんか別に何年の何月みたいな話って出てこないじゃん、
うんうんうん、
それがなんかその街の匿名性みたいなものとさ結構近いものがあるなと思ってて、
なるほど、
なんか閉じ込められてる感じというか不思議な感じ、うん、
それで言うとあれだね、その最後のシーンはむしろ街から脱出していくんだよね。
そうだね、
平原の方にね、ジョンに連れられて、
そこでやっと外に出ていくっていうのがあって、そうで、それの意味みたいなのはちょっと考えたいなと思ってるんだけど、もう一個あるのはその最後の日以外は雨なんだよね、天気が。
確かにずっと雨だったね。
そう、ずっと雨、うん、でその最後の日がなぜ天気になるのかっていうのは、なんでかはなんかもしかしたらそのキリスト教の多分最後は日曜だよね、7日の話だったら、月曜から始まって7日の話だったら、まあ、日曜で、もしかしたらそのキリスト教はそんなに詳しくないけど、日曜が晴れてるみたいな描写がもしかしたらあるのかもしれないし、なんか心情の変化を表してるのかもしれないしみたいな話があって、うん、まあ、それと加えて、まあ、晴れてるかつ、まあ、その外に出ていくみたいなのがあるので、そのクライマックス感がそのより演出されるのかなみたいなのもあるし、うん、みたいなのをちょっと思いながら見てたね。
はいはいはい。
どっちなんだろう、なんかもしかしたらそのなんだろう、背景というかさ、その元ネタみたいなのがあるのかもしれない、天気に関しては。そうで、まあその元ネタとかそのクライマックス感っていうところ以外で言うと、結構そのサマセットさん、そのモーガン・フリーマン演じるサマセット刑事の心情の変化みたいなのは結構あるかなと思って、
あ
その区切り、天気の区切りとなるタイミングで、そのサマセットさんがその、ブラピーと、
うん、
なんか飲みの場で酒を組み交わしながら喋るみたいなシーンがあって、
うん、
結構あそこでそのサマセットその心情変化みたいなのがもしかしたらあったかもしれないなと思って、そのブラッピがサマセットにセリフとしてなんだっけな、無関心であることが一番だみたいな話をサマセットしてたんだけど、なんかそれはなんかそう、もうすぐ引退で人生が終わりだから無関心を装ってるだけであって、無関心だから終わらせようとしてるわけではないんだよ、 じゃないかみたいなのを言ってて、そこの無関心さみたいな話が結構テーマになってくると思っていて、感情の変化っていうのがあるのかなってちょっと思っている。
ちょっとめちゃめちゃ忘れちゃったんだけど、無関心なのはどっち？
無関心なのはサマセットかな。要はその現状の暴力的な世界とかから、
うん、
まあ目を背けようとしている、
あの、引退しようとしている、そんなもんだろうみたいな感じになってたんだね。
し、なんかその無関心っていうのはなんていうかコミットメントの裏返しかなと思って、その子供を授かったってそのトレイシーさん女の人が、
うん、
そのサマセット刑事に言うシーンがあって、でそこでサマセットが言うのはその子供を自分も昔授かる可能性が、まあ、まあ授かったんだけど、諦めたと、子供を。でそれを判断は間違ってない、正しいと思っているが、そのことを悔やまない日はないっていうセリフがあって、うん、その子供を持つっていうのはなんか無関心の逆じゃん、関心、何かにコミットするってことで守るべきものを作るみたいなこと、うん、でそれに対して守っていくみたいな話、
うん、
戦っていくみたいな話で、その無関心であることはそのサマセット的には正しいんだけど、正しいことが、押したことをずっと悔やんでるみたいな、ことだと思うんだよね。で、そのブラッピがその後に、そういう、その無関心さを装ってるだけであって、まあ、ある意味では、その、お前は無関心さを装ってるだけで、別に、今からでも、コミットすること、誰かを守ることができるのでは、みたいな提起をしてると思うんだよね、そこでは。で、そういう意味で言うと、そう、その無関心さと誰かを守るために戦うことっていう対ができてるなと思っててっていうこと。
なるほど。サマセットはでもさ、
うん、
割と最初の日に引退してそのままバックれることもできたわけじゃない。
そうですね。
なんかそこは割と最初からまあ、彼のその事件への関わりの動機が 何だったんだろうっていうのはなんか考えたいと思うけど、あれ何なんだろうね、弟子への弟子っていうか後任へのこのなんだろうな、育てたいみたいな欲求なのか、単純にちょっと面白そうな事件だから知的好奇心が刺激されて関わり始めた。結構彼ら好きじゃないですか、そういう、その図書館に行って調べたりとか、
その結局サマセットは誰かに対して戦うことを実は全然諦めてなくて、表面上ではその無関心っていうのを装ってたけど、その胸の内では刑事を続けていたわけだし、最初のそのシーンで、うん、刑事の刑事部長みたいな人からお前は刑事を辞めることはできないだろうっていうセリフがあって、はいはい、結局サマセットもその胸の内には何かを守って戦いたいっていうのがあったんだけど、無関心を装ってるっていう、そこが暴かれてしまった結果だけど、その結果守るものができちゃって最終的にはそれを失うっていう皮肉につながっていくと思うんだよね。結構それを象徴してるなと思うのは、
はいはいはいはい、
ナイフとメトロノームの話で、
ほう、
そのサマセットの持ち物としてメトロノーム、結構最初のなんかすごい整頓された部屋でメトロノームを鳴らして寝るみたいなシーンがあって、
ああやつだね。
でそのメトロノームは結構その秩序とか、まあ言ってみればその正しい世界、無関心の世界だと思うんだよね。で一方でナイフも持ってて、でブラピの方からそのナイフなんで持ってるのって聞かれたことがあって、それは何って聞かれたことがあってナイフだよっていうのを言ってるんだけど、要はなんかそれはそのサマセットの中には 実はその守るために戦いたいって意思がずっと隠し持ってたっていうか、うちの中にはあって、だけどそれを隠しているっていうか、もう抑え込んでいるっていうシーンだと思うんだよね、
うん、なるほど。で
しかもメトロノームは最終的にその酒場でブラピと話すときに、話した後多分心揺さぶられてメトロノーム壊すんだよね。
確かに壊してた。
投げてた。その無関心をとか正しさっていうのを破壊して自分は戦うんだっていう意思表示だと思うんだよね。
なるほど。
で最終的にあれナイフ、メトロノームを壊した後にナイフで、ダースしてんだね。だから戦うっていう、そのコミットするっていうところに意思決定をしたっていうことだと思うんだよね。
はいはいはい。
そういう意味でその前後であの天気が変わってるっていうのは、もしかしたらそれが関係してるかもしれないし、まあなんか全体としてそのクライマックスを迎えてるタイミングだったってことかもしれないんだけど、っていうのをちょっと見てて思った。
いやーすごいね。
いや2回3回見ると、
サマセットがダーツしてるとき、なんかこいつ怒り出したなって思っちゃった。もしかしてこいつなんか悪いやつなんじゃねえって思っちゃった。
なるほどね。
すげえ単純な見方をしてる。
いやでも結構さ、いや一回で見るとさ、わかんないよね。なんかさ、意図みたいなものってさ。いや実際それが正しいかわかんないけどさ、結構2歳。
いやでも、うん。確かに。
と思った。もう一個ちょっと議論したいポイントが、その子供を授かったっていうトレイシーがに対して、産まないつもりならもう隠し通せっていう言ってるんだよね、うん、で産むならあの愛情たっぷり注いで甘やかして育てなさいっていうふうにサマセットが言うんだけど、最後のシーンまでブラピは産まれること子供を授かってることを知らないんだよね。
うん、
ってなると、もしかしたら産むつもりがなかったのかもしれないなって思っていて、うんうんうん、産まないってどっちかというと今の対比で言うと無関心の方だよね、
うん、
正しさをトレイシーは求めていたんだけど、それに気づかないブラピがこの不幸に向かっていってしまうみたいなところの皮肉にもつながっていくのかなってちょっと今話してて思った。こうね、だからそういうなんか、なんだろうね、そういうなんか、うがった目じゃないけど、ちゃんとゆっくり見てのそういう面白さももちろんあるし、なんか、ストーリーとして結構、すごい、引き込まれる。最初から引き込まれるし、最後まで目離せないし、うん、なんなら途中で犯人現れるし、急展開になるしみたいなところも含めて、全体としてやっぱりストーリーがめちゃめちゃできてるなって思うね。
確かに、もう一度見たくなりました。
見てくださいちょっと。いやーいいですよね。なんかそのさっき調べてて見たやつなんだけど、ケビン・スペーシー、そのジョン・ドゥ役のスペーシーは、なんか、やっぱ、ケビン・スペーシーが出るってなったら、なんか、どこに出るのってなるから、映画が公開されるまで自分が出演してることを隠してほしいって言ってたんだけど、出ちゃったらしいね。間違って名前書いちゃったから、エンドクレジットって名前書いてるらしいけど。
配給前にってことね。
そうそうそう。まあ、確かにあのストーリーでケビン・スペイシー、なんか他に例えば刑事の中で実はサマセットがもしかしたら犯人みたいな話もリードとしてあるから、うん、ミスリード、意図的なミスリードとしてあるからしてるのかもしれないから、ケビン・スペイシーの名前あったらまあ結構怪しいよね。あるよね。そうね。いやでもやっぱ最後のシーンがね、マジでかっこよすぎるよね。なんか完成されすぎてるっていうかさ、あのシーンであの結末、
うん、
最後の二人の死体は トレイシーとジョン・ドー本人とっていうのはさ、結構なんだろうね、完璧だよね。かっこいいよね。もう誰もあれなんだろう、救いがないし、ブラピの表情も完璧だしな。すごい。
まあ結局でも試みは達成されなかったんだよね。どうなんですか。
ジョンの試みは達成なんじゃない、あれは。
達成なんですか。
だと思うよ。
でもフンヌで死ぬんだったらさ、
うん。
どっち、若いミルズだっけ。
ああ、そういうことね。いや、フンヌによって、うん、ミルズが社会的に死ぬというか、
叩き飲まされると。
そう。まあ、うん、死ぬのはフンヌによって妻が死ぬってことなんだよ。
うん。確かにこれは2回3回見て、
うん、
面白さが分かる、
味わえると思う。
家が揺れるシーンとかも結構象徴的だったよね。
うん。
あれでもなんかどういう描写だったんだろう。
なんか家か、そっか、なんか地下鉄の話はあんまり意図があるのかは分からなかったけど、なんか単純にニューヨークだってことを言ってるってことなのかなって言ったけど、なんかもしかしたら意図があるのかもしれない。うん、ユズミールのそのホラー嫌い、ホラーとかサイコスリラー系嫌いな中で好きになった？
あ、これは好きになった。
あ、本当。
いや、これどっち、まあ、サイコスリラーって感じじゃないしね。そんなにそのドキドキさせられる場面があるわけじゃないし。
ああ、まあ確かにずっとこう、うん、低いテンションではあるけど、
うん、
びっくりとかもうグロいみたいな、残酷みたいなのは少ない。
だ
って
そう。
だってそんなにあれか、血がめっちゃ出るとかでもないし。
うん。心、まあ、なんか全然平気っす。
いや、デイビッド・フィンチャーつながりで見ていきたいですね。
見ていきたいね。最近だとマンク、
ネットフリックスで見れるよ。
マンクもちょっとそのうち取り上げましょう。じゃあ
とファイトクラブ。
ファイトクラブいいね。
ましょう。ファイトクラブは無限に話せる気がするな。
ファイトクラブはいいね。と缶は9大で暇と退屈の倫理学にも触れる機会が出てくるかもしれない。
確かにそんな話、そっかある、そっか、暇と退屈の倫理学から引用されてるのか。
そう。
確かに。
暇と退屈の倫理学という非常に素晴らしい物議を醸す哲学書、一般向けの哲学書がありまして、うん、まあ、どれぐらい物議を醸すかというと、この吉健がなんだっけ、3回買って2回捨てたんだっけ2回捨てて1回買った、もう1回買い直したみたいな
それはただ単に私の断捨離癖が強すぎるだけなんだ
なんか、なんで俺はこんな本を読んでたんだって、一回捨ててもう一回買ったみたいな話をしてた気がするから
、ね。サイコパスだから。
確かに。まあでも映画もね、この、まあ、暇退屈の倫理学って、なんで人間はこう、
うん、
暇、退屈っていう感情を感じるのかはやってないね。暇退屈ってっていうところに苦しむのはなんでなのかっていう疑問点から 出発して、まあ、別にいい食事を見したりてれば部屋の中で何もしなくて過ごしてても、うん、まあそれで十分じゃないかと、何を苦しむことがあるんだっていう話なんですけど、でも実際は僕らはそんなことしてたら暇で暇で退屈で退屈で死んでしまうと。だからこうやって映画を見たりとか友達とこう話をしたりして気晴らしをして、生きているんですけれど、まあ、これがどういうふうな、まあ、そもそもどうやって発生していったのかっていう話だったりとか、どういうふうにこう対処してきたのか、で我々はこうどうやって暇と退屈っていうものに向き合っていくべきなのかということを、口語の、まあ、すごく分かりやすい口調で、まあ、語りかけてくるというか議論を吹っかけてくるような本があるので、で何の話かというと、その中でファイトクラブの映画が題材として取り上げられてきていたので、まあ、ちょっとその辺の話をまたファイトクラブの時に話したいと思います、
はい、やりましょう。
やりましょう。そんな感じかね。
はい
はい。
じゃあぜひセブンもう一度見たくなったと思うので見てみてください。コメントなどもお待ちしてます。
お待ちしております。はい、取り上げてほしい映画どんどん
コメントしてください。
コメントしてください。
はい。
はい、おやすみなさい。